こんばんは。
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 本日は、何時でしたっけ？
9日ですね。
はい、7月9日です。
9日、桜路、はい、日本音楽業界の病理を切る、第、約14回。
はい、
約
ね、14回。
今日は古谷くんがいないんで、
はい、
私めが司会をさせていただきます。
よろしくどうぞ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、本日の出演者は私、山野車輪と、
私、MC ケラと、
斉藤と、
カオルです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
とりあえず、
はい、
古谷くんと電話がつながってる？
ですね、古谷さんは今日なんか北海道でなんか講演会かなんかやってるってことで、うん、はい、今ニコ生を古谷さんがおそらく見てくれてるはずなんで、
ご覧になってらっしゃるはずですね。
ちょっとじゃあ電話かけてみます。
はい、
この、さて出るかなっていうやつがね
結構ね、タイムラグがあるんで、
多分古谷さん見てるっていうのは出てますけど、うんうん、見てるのかどうかは今のところ分かりません。まだ、
はい、あ、書き込みできない。
電話とりあえず
電話鳴ってますね。
出ますので
音は出ないかな。もしもし古谷さん、はい、
音が
早速トラブルです
すごくディレイがありまして、あ、こっちのあれが聞こえないんだよね。
あ、聞こえる。
あ、聞こえた、聞こえた。
古谷さん、やっと聞こえました。
こちらの方が聞こえていない。
聞こえます？ちょっとコメントで聞こえるって言っていただけますか？
聞こえます。
あ、全然聞こえないわ。
聞こえます
か？スタジオの音が聞こえないので、皆さんコメントで聞こえたって言っていただけます？
聞こえる？ちゃんと聞こえる？
聞こえる。
あ、ダメだ、
皆さん。
ダメだわ。
声。
古谷さんの声は
聞こえます。あの、ちょっとこっちだけ話していいですか？
はい。
どうぞ。
よろしい。あ、俺の声聞こえるわ。あの、皆さんの声が聞こえないよね。なぜかというと、あの、ちょっと根室市の旅館が64キロぐらいしかないもんですから。
はい、
すいません、あの、飛行機は落ちませんでした。ありがとうございます。
あ、よかったよかった。
あと、あの、
羽織ってますね。
羽織ってる、羽織ってる。
北方領土の、あの、返還大会に行ってまいりまして、
はい、
あの、勝谷先生とか、あと、あの、西村浩二先生と、あと、吹浦先生がいまして、
はい、
まあ、勝谷先生が一人でおしゃべりになったので、なかなかしゃべる機会もありませんでしたけれども、ちょっと今、あの、打ち上げていたパーティーから、あ、いいです。
ああ、もう、
ダメだ。つけすぎ、つけすぎ。
めちゃ羽織りますね。
環境が悪かったらすぐ切り出すんでいいですはい、いいですか、大丈夫ですか。
どうぞ。
はい、大丈夫です。
すぐあの切りますんで、すいませんねよろしいですか。
はい、
はい、どうぞ。
あ、それで、音楽というのが文化的に何なのかという話も聞きたいんですけれども、
はい、
あの、独裁者国家では野外のライブとか野外 の, そのステージっていうのは禁止されてるんですよ。
はい、
なぜかというと、その音楽というものがその反体制であったり、
はい、
その音楽性について、あ、聞こえないんですか。
あ、聞こえてますよ。
聞こえてます。
大丈夫です。
ラグが
聞こえたらコメントで聞こえるって言ってもらいます。
聞こえるよ。
それで、どこまで来ましたっけ。
反体制、
独裁国家での、
どこまで行ったかコメントで教えてもらえます。
コメントの方を反体制まで、
あ、はいはい、あの、音楽というものが、あの、反体制の独裁国家では野外ライブとかその野外ステージが禁止されているんですね。
はい、
それはなぜかと言いますと、音楽性について独裁者が恐れるんではなくて、あの、反対音楽のライブに集まるその民主の力をその独裁者と恐れていると、あの、ということで音楽というものは政治性を帯びるんだということなんですね。
うん、
はい、そういう話をしたいということで、
はい、
ぜひ音楽と文学について文化について、あの、ちょっと環境が悪いですね。
わかりました。じゃあ音楽と文化について今日はありがとうございました。
じゃあまた古谷さんありがとう。
ありがとうございます。遠く北海道の力。
怖い怖い音が。
はいはいはいはい、切れてるみたいです
ね。という、
はい、聞きましょう、はいはい、というわけで、
というわけで、
はい、声でした。で、とりあえず、なんて言ってたっけ？ま、その独裁国、古谷さんが言ってたのは、独裁国家ではその野外の音楽フェスティバルをやると、うん、それが民衆放棄して、うん、国家転覆の、うん、なんていうんですか、火種になっちゃうこともあるから禁止されてるよという話がちょっと、
聞きたいなっていうのがありましたね。はい、うん、
音声ね、うん、ちょっと途切れ途切れしたけど、はい、おそらくそういうことを古谷さんは言ってたと思います。
はい、
うん、
じゃあ
ちょ、はい、とりあえず
一生懸命頑張ります。
近況からいきましょうか。
そうですね、
とりあえず僕今週はずっと家で寝てたんで、
はい、
特にないんですけど、あのこれこれこれ、お守り、お守り、かつ盛りといって、これ、はい、東郷神社行ってきたん
です。おうちの近くじゃないですか。
うん、
うん、原宿の、
そう、原宿、
はい、私もよく行きますよ。
なんでここに行ったかっていうと、はい、編集さんがあの出版の神様がいるとか言ってたんですよね。いやでもそれは実は大嘘だったんですよ。
はい、
いやだってね、東郷神社でなんで出版って、
まあそれはそうですね、確
かに、まあ、そこは気にせずに、まあ、ちょっと行ってみて、はい、ここ出版の神様ですかって聞いたら、いやそんなことないよと言われたんですけど、
はい、
はとかいう
東郷平八郎ですよね。
まあでもせっかく行ったんだから、とりあえずまあちょっとこの勝盛を買ってきましたよ。
はい、そう、 Z 期、
そうなんですよね、あの、うん、東郷平八郎が祀られている神社で、
日露戦争のあの人ね、
はい、
日本海海戦の、
うん、でちょっとねここで面白いものを見つけてきたんですよ。
いや、はい、
ここ今手元にないんですけど、あの、はい、絵馬ってあるじゃないですか、
はい、
木の板に書かれてる、
はい、
そこにあの願い事で、
はい、
在日朝鮮人が日本からいなくなりますように。それを見ただけでも元取ったなと。
そうか、写真に撮ったりしないんですか。
いやカメラがちょっとなかった。
あ、そっかそっか、
うん、
それ君が書いたんじゃないだろうな、まさか。
バレました。字結構汚かったですよね。
汚かったです。
やっぱりか、
東郷神社に。
すいません、ついにやっちゃいました。
あのまだ多分その絵もあると思うんで、
はい、
気になる方はその原宿まで行ってご覧になって
ください。見に行きます
じゃあ。うん、てな感じで私はそんな感じです。
はい、そんな1週間で、はい、はい、
そうです
ね。じゃあキラさん、
はい、同じ話で東郷神社に行った話ではないんですけど、はい、
違うんだ。
違う
んだ。はい、
まあ1週間何があったかではないんですが、
はい、
見えるかな。
うん、
僕あのよく話をするんで。ね、皆さん知ってると思うんですけど、これを持ってるのも、まあ、この北野武史という、ね、
はい、
人が僕は結構好き で本を読んだんですけども、ちょっとそれでいいこと書いてるなっていうのがあったんで、
う
ん、それをねっていうのはちょうどあの今あの放送やってるあの本棚がなんか死刑はどうだと、前向き死刑廃止に前向きだとかっていうのがあったじゃないですか、
はい、
知ってます、ニュースであったんですけど、
あ、本棚
だかかなんかかな、
はい、
とりあえずで今俺は死刑云々がどうかっていうことに関してはなんですけど、
はい、
うーん、そのなんかビッタンゴだなっていうことをこの中で言ってたんでちょっと簡単に読むんですけども、はい、まあ、そのたけしが言ってるのは、まあ、自らの命を捨てたいと思ってるような、それあの池田小学校の事件で、たくま守っていう人は自分が死刑になりたいけども自分では死にたくないからと、
はい、
いうことですごい何人も子供を道連れにじゃないけども殺して、で自分は死刑にまんまとなったんだみたいな、
はい、
だそういう人間に対しては全く、まあ、死刑は最高刑だって言われていても、
うん、
そいつらにとっては全く死刑というのは極刑ではないと、
う
ん、そんなことをしたら死刑にするぞと言っても何の意味はありもしないと、
うん、
その人間に対しては、
うん、
でまあ、そういう人間がこう生まれてしまった時に、死刑というのは全く極刑でも何でもなくて、そいつにとってはある意味、うん、それを求めて事件を起こすような人間が出てくるから、
うん、
こうしたらいいんじゃないかっていうのをたけしが言ってて、
はい、
それはなんか千日解放っていう、仏教の行があるらしいんですよ、修行ですね、はい、
うん、
でこれは12年間決められた結界の中から一歩も出ずに山をごもりした後、
はい、
7年間で地球を一周するくらい山を巡礼して回る、
うん、
で、その間の9日間は食事も水も睡眠も絶って真言を唱え続けるっていう荒行があると、
はい、
これをまあ、たけしが言うにはそのこれ坊さんが聞いたらカンカンなって怒るだろうけどと、
うん、
まあ、前置きしてるんだけども、
うん、
死刑にして簡単に殺してしまうよりも、そういう荒行を極刑にした方がいいんじゃないかと。っていうのは、まあ、多分ほとんどの死刑囚は、うん、その、12年間結界にこもってる間、うん、9日間絶食、睡眠もしない間に死ぬだろうと。うん、でも、もしかしたら、そういう、なんだろう、自分が死にたいがためにそんなことをするような人間でも、うん、もしその荒行をやって、やり遂げた時には、もしかしたら変わることができるかもしれないからと。
改心できるかもしれない。
かもしれないから、死刑とか極刑っていうのは、うん、そういう意味じゃないとダメなんじゃないかなっていうのを、たけしが言ってたんですよね、うん。死刑にするぞって言われても、全然、死刑になりたいですっていうやつには、うん、そいつは改心することは一生ないわけじゃないですか。死ぬまでね、はい、多分。で、死ぬまで改心しないんだったらば、それによって殺された、まあ、たくまは俺の話だったらば、子供たちとか、その親とかっていうのは絶対に救われないし、そいつが死んだところでね、俺がもしその親だったりとかしたら、はい、絶対に救われないから、うんうん、そういう面で言ったら、まあ、死刑廃止をしようとか、うんぬんとかの前に、うん、罰って、刑って何なのかなってことを考えて、そういう議論をしなきゃいけないんじゃないかなっていうのを、うん、その人間がその罪を犯したことを悔いて悔やんで死ぬかもしれないけれども、それを耐え抜いて改心して初めてある意味心が入れ替わって、その姿を見たらまあわからないけど、でもただ単に簡単に殺されちゃったりとか簡単にそいつが死んじゃうよりも、うん、罰を与えたっていう気持ちになれるんじゃないかなと。で、最後に田野武史がちょっと洒落たこと言ってて、それでもそういうふうにその死刑囚とかに対して、気が済まない人は仇討ちをやらせたらいいと、でふうに締めてるんですよね、これを、ああなんかね、人の生き死にの話この間しましたけど、ね、死ってそこで終わりなんだけども、それを求めてるやつにとってはすごい甘美な話だから、死刑っていうのはやっぱり、あった方がいいんだけれども、俺はと思うけれども、それが罰にならない人間もいるから、やっぱりそういうところも考えていって、そういう人の罪とか罰とかっていうのを考えなきゃいけないのかなっていう、すごいいい話をしてるなと。
なんていうんですか、
これは超思考ですね、はあ、多分これのシリーズがいろいろあるんですけども、もしよかったら、面白いんで読んでみてください。すんげえ極端なこととかも言ってるしめちゃくちゃなこと言ってんなっていうのもあるから、なかなか面白いです。足立区では一番多分売れてる本です。
足立区だね足立区だもんね、キャラ、
地元一緒だから、
地元一緒
先輩ですよね、ある意味
そんな感じで、まあこんな本を読んでた1週間です、まあいろいろ考えることがあるんで、よかったらどうぞ読んでください、
はい、キャラさんでした。あ、何か死についてありますよ、
死刑とかよりも、そんな荒行よりも、なんか例えば爪を剥ぐとか、
わー痛い、なん
か何をぶっちぎるとか、
中国っぽい罰を、
そう、目にビサッと針を刺すとか、そういうようなことやった方が、
ね、
それがあるよって言った方がさ、犯罪を犯さなくなるじゃん。
ああなるほど、
なるほどね、その痛い思いをさせるっていう、
痛い
痛い系の方がいいよね。
まあでもなんかそれってちょっとこう俺思うに、なんかね、残酷すぎて怖いですね。
いや だから、
なんか楽しそうにね、
そうそう、なんか
笑顔で怖いこと言って
る、簡単に死なせねえっていう、
怖い
なんかそれってでも精神性的にちょっとエグすぎて、あれかなって気がしちゃいますけど、
趣味ですか先生の。
そういうい
やいやいやいや、
違う
の、趣味じゃないですよそういうのむしろ嫌いな方です。
ああじゃあいいですけど、
世の中ド M とかそういう人もいますからね、
はい、
あでもド M の人はかえって気持ちいいことをさせればいいんじゃないの。
あ、他に
逆に
痛いことさせないみたいな、
逆に S の立場にさせてバシンバシンとかやらせるの、
それぞれ臨機応変にやるみたいな、
そう、
はい、まあでもそういうのも多分必要だと思います、臨機応変さ、
そういう趣味っていうことで、
死刑っていうのが、まあ、そう、死刑っていうのがだから、
ね、あ違うんだ、
単一の価値じゃなくなってきちゃってるっていうさ、人間の、まあ、種類が増えすぎちゃってるっていうのも多分あるんだと思います、そういう話なのかなっていう、じゃなんかちょっと普通の人とはやっぱ違う視点の、話があって面白いですよ、
まあ、そっち側の話を聞いてみてもいいっていう感じですね、
そんな感じです、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。
では、
はい、
斉藤さん、
僕の近況っていうほどでもないんですけど、ちょっと今日は、ちょっとマイク持ってて、これ、
はい、
今日はちょっとこんな T シャツを着てきました
いきなり服を脱ぎ出した露出狂だ
これは
お
見ます、これさあカウント 2.9 って書いてあるんですけど、はい、この T シャツはですね、はい、あのプロレスラーの鈴木みのる選手っていうの 選手がいるんですが、
知ってます。
あ、知ってる、
うん、
がですね、この間の後楽園ホールでそのチャリティーのプロレスの大会を行いましてですね、
はい、
でこれ全額チャリティー、この T シャツも売り上げもそうですし、あとこれ背中にも、はい、あのこの企画に賛同してるレスラーの名前が超いっぱい書いて、
うん、どうぞ、
あ、どうぞって言われてもあれです
とりあえず脱いでみましょうか、じゃあ
すみませんね、本番中に後ろ向いちゃってすみませんけど、これがそのチャリティーの企画に賛同してるレスラーの、まあ、
すごい、
このね、書いてあるレスラーだけじゃなくても、うん、まだまだあの賛同してくれてるレスラーもいれば、この企画以外でも個人的にあのチャリティーやってるプロレスラーもいっぱいいるんですね、
はい、
で前その震災のテーマの時に話させてもらったんですが、
はい、
ちょっと来ちゃいますね、
はい、いいですよそのままで、うん、
あのプロレスっていうのは本当復興のシンボルなんですよ、
はい、
前も言ったんですけど、その戦後においては力道山だったり、うん、ジャイアント馬場さんだったりが、
うん、
まあ、戦争負けた後は、
うん、
欧米が偉いんだぞと、お前らは悪かったんだぞって言われちゃったわけですよ、うん、日本中が、
うん、
だけどその馬場さんが、うん、その巨大な外国人のなんか、
はい、
卑怯ななんか狂気攻撃とかするようなやつらを、はい、全部馬場さんがバッタバッタとなぎ倒して、
うん、
その街頭テレビとかで、うん、あの一般の国民の流入を下げたっていう、
うん、日本人のこう士気を上げたってことですよね、はいはい、
でプラスその前回阪神大震災の時も、
うん、
その神戸でね、小橋対川田の60分時間切れっていうその被災地だよ、
うん、
震災直後にやったりして、
うん、
で馬場さんがその被災地の家々を一軒一軒回ってなんかその物資を配ったりとかしてたんですね、うん、でプロレスっていうのは本当復興のシンボルなんで、今回もまたこれカウン、
はい、
プロレスっていうのはワンツースリーで両肩が3秒マットについたら負けなんですが、 2.9 まではまだ負けじゃないんですよね、
う
ん、こっからだまた立ち上がって逆転して一緒に頑張っていこうっていう、そういうメッセージの T シャツです。これ
でカウント 2.9 なんですね、
はい、日本さあこっからだぞ
と、
うん、これ鈴木選手のブログかなんかから多分通販でも買えると思うんで、この売り上げは被災地に寄付されるそうですので、
はい、
ぜひぜひ、
はい、興味のある方は鈴木選手のググってみてください、
はい、ググってみてください、
はい、そんな感じです、
はい、
はい、
斉藤さんでした、
素晴らしい、
はい、ではちょっと私です、あの、はい、ちょっと冒頭あの申し訳ないんですけど、ちょっとお詫びがあって、
はい、
一件あの先日私生放送をやったんですけれども、はい、それであのこうちょっと見ている方を不快にさせてしまったようなことがあったみたいで、あのちょっとシャンネル桜の方にもご迷惑をおかけしたりとかして本当に申し訳ありませんでした、はい、ちょっとすいません、あの謝らせていただきました。で今週ですね、
はい、
はい、
あのこれ皆さん知ってますか、
あ、持ってます、はい、これでは、はい、
あの菅総理があの政権交代を目指す市民の会という会があるんですけど、
はい、
こちらにあの献金をしていたんですね。こちらはですね、はい、あの、うん、市民の党という、私あの前にあのあれです、ここの桜寺でもお話ししたんですけれども、
はい、
市民の党ってあのあれなんですよ、三鷹市の選挙に出た、うん、あの拉致容疑者の長男ですね、
はい、
森さんという方の、そことつながってるあの政治資金団体なんですけれども、
はい、
そこになんと菅総理が6250万円も献金していたんですよ。
冗談じゃないですよ、ね、
どういうことかと、うん、でこれ全然あの産経新聞が最初にやったんですけど、
報道して以来ですね、
報道して、うん、で他のところは全然最初やってなかったんだけど、うん、あのだんだんこうやるようになって、国会でもやって、この間、
はい、
参議院でで菅総理も認めてたんですよ、
そうそう、
ね、渡したって、はい、でまあ鳩山さんも1000万円ぐらいで、民主党都連も600万円ぐらい、
うん、
でそういうねところにやっぱり献金するのとかっておかしいと思うんです
よ、私、
まあだからね、その拉致被害者の家族の方々はものすごい怒ってますよ、これは、
うんうん、そう思います、うん、それがちょっと全然あんまりニュースでもやらないんで、今後もちょっと国会で追及してもらいたいなと思っていて、
う
ん、
そう、ね、
そうで、あの何度も言いますけど、あのあれです、あの国会でねしか やってないんですよ、やっぱりテレビでも全然やんないですね、
うん、ほとんどだってねあれですもんね、うん、あのドラゴンがどうしたとかさ、
はい、
うん、やめたやめないってさ
そう、
そうだから本当になんか勘ぐりますよね、
うん、
あんなの
言えば。そうなんですよ、
なんかあいつだからわざと自爆したんじゃねえかなとか、
やめたかったんじゃないかとかね、うん、国会で言われるのが嫌なんじゃないかとか私は思っちゃったりしたんですけど、うん、はい、そんな感じでもう来週もこの件についてはきっと追及してくれると思うんで、うん、楽しみにしましょ う, しょう
ですね、だから本当に驚くほどこれでも知らない人が多いですよ、俺の周りなんか特にですけど、
うん、
だから本当に極端な話では産経新聞読んでなければ知らない話かもしれない、
テレビじゃやらないから、
テレビじゃやらないから、だから会社の人に言ったらびっくりしたもんね、
はい、
普通にそんなことあったのって嘘でしょ、はい、って言われたもんね、うん、いやだから新聞にも出てるし、
うん、
その国会でも認めたんだよって、
はい、
じゃあなんでテレビでやんないのって、
うん、そうなんですよ、
あまだ未だにこれなんだなっていう、
はい、テレビとはですね、うん、まあヒントは政権交代かな、はい、今週こんな感じでした、
はい、はい、ありがとうございました、
あと一個、
あ、
はい、
もう一つ、
ごめんなさい、実は今日で私桜地をやめさせていただくことになったんです、すいません、お世話になりました皆さん、ありがとうございました、
寂しい、はい、
でまあそんな感じでお知らせなんで、ここ今日のテーマに行きましょうか、
はい、そんなあっさりでいいの、
あっさりでいいんです、
は
い、
僕もちょっとお知らせ、
あ、どうぞ、
はい、どうぞ、
1ヶ月ぐらいちょっと休ませてもらいます、
お休みですか、
うん、寂しい、
そう、そんな感じで、はい、
はい、じゃそんな感じでじゃ あ, じゃあ行きましょうか、
行きましょうか、行きましょうか、
はい、
2人で
じゃあ、プラスあとはフレアさん3人で、
うん、あとほらクルーンさんとか、あと、
うん、そして皆さんで、じゃあ守っていきましょう、はい、我々で、うん、
桜地の火を絶やすなと、
はい、
こうなったらじゃあここに骨を埋める覚悟で、
はい、
じゃあ今日の、
はい、
ね、テーマの、
テーマ、テーマ、テーマ
いきましょう、
はい、
まあ、しんみりした話になりましたが、
はい、すいません、
日本音楽業界の病理を切る、
はい、
よいしょ、切りましょう、
うん、はい、
切りましょう、ね、となると芸能と財日とかそういう話、
は
い、
あ、
ど
う、
あ、やっぱそこから行くんですね、うん、山野先生は
芸能と創価とかそっち系で、う
ん、そっち系とかね、
うん、病理ですからね、
つうかミュージシャンってさ、う
ん、はい、
創価って多いの、
多いですよ、もうめちゃくちゃいますよ、
創価がっかりっていうぐらいですからね、
例えば
そういう曲もありますからね、本当、
例えば
例えても大丈夫ですか
例え程度ならいいんじゃない、
例え程度でしたらもう数えきれないほど
なんかググってもらった方が早いんじゃないですか、まあ、
簡単な、そうなんですよ、簡単なのは、
はい、
あ、ここ最近この人急に売れたなって、
うん、
ほんとつい1週間前まで知らなかったけど急にすごい売れて、うん、急にテレビにバンバン出るなっていうのは大体9割方そうです、
はい、
なんとか
9割、う
ん、なんとかインティライミとか
すごいな、
なんちゃらデックとか、
う
ん、
あ、
そうですね、大体急に、
ね、俺
な
ん
かいきなりこの人売れたなとか、
うん、
いうふうに見る人は大体、
うん、
そっち系の、
うん、
援助とかをいただいての感じですね、
買い支えによって、
うん、いや、そうかってね、800万人ぐらいいますからね、
800万人も、
800万人
と言われてる、あ、
日本だけで、
日本だけでですね、多分、
怖い、
うん、
いや、なんかね、思うんですよ、
うん、
やっぱりさ、800万人が買い支えてくれるんだったら、
は
い、ね、魂売っちゃうよね、売れたかったら、
それは
どうなんでしょう ね、
金のためになんかその思想を売るみたいなことですかね、
うん、なんかでもやっぱ好きなことできないんじゃないの、そんなことないの、好きなこともできて、うん、お金も入ってみたいな風になるってことですか、でも宗教ですよね、いや、
だから
好きな学会、
いや、音楽でやっぱり自分の好きな音楽はそこまでできないんじゃないの、はい、やっぱりそれはその宗教がバックにあるんだったら、
ね、教祖を褒めたたえるような歌も、
やっぱり広告塔になるからっていうことなんじゃないんですか、
どうなんだろう、
うん、
でもとりあえず、
うん、
まあ、僕が本当に経験した中で言ったらば、
はい、
何、エスカの、
はい、
ディーフテック、
はい、
っていうのがあったんですけども、
わかるじゃないですか。
いやいや、もちろんね、誰だかわかんないです、
はい、
そんなの、
はい、
ね、
はい、
イニシャルトークでその人たちが、うん、なんかね、別のグループを作ってて、
はい、
6人組ぐらいで、
うん、
ね、そのディーフテックの背のちっちゃい方のねM クロとかいう子が、うん、その子が、
はい、
6人組ぐらいのグループを他のグループやってたんですよ、
はい、
で出てくれないかっていうことで行ってみたら、
はい、
ね、大盛り上がりのライブの中で、うん、最後みんな手をつないでっつって、
うん、
でなんか歌い始めた歌が、
うん、
ありがとう池田先生っていう、
名前出しちゃってんじゃん、
あ、そう、 ありがとう池田先生っつって、
池田先生はいいんじゃないので
、俺それはいいですか、
それはいいよ、
それはいいよ、
でもね、それ聞いた時、
はい、
もうドン引きしてるのが俺とその他の、
うん、
まあ、俺の、
うんうん、
仲間のやつらだけで、
うん、
あとはもうみんな手をこう振って
すごいキラキラしてるのを見て、いやなおさら嫌いになったなっていう。
お客さんも信者。
お客さんだからもうそのためのそのためのイベントになんか呼ばれてしまって、すげえ場違いだし本当に仲間一人もいねえしみたいな、
うん、
で終わった後はなんかもうすげえみんなちょっと行っちゃってる感じで寄ってきて、はい、
うん、
まあダイレクトにね入信しなさいみたいなのはなかったですけど、
うん、
こんな感じで俺たちの仲間がいるよみたいな、
はい、
一晩で200人300人集まるよみたいな、
うん、
あじゃあ結構ですみたいなでしたら売れずに行きますよみたいな感じの、
はい、うん、
わすごい肌で感じて本当気持ち悪いなと思った、
うん、
なんか、うん、だから心を捨てるじゃないですけど
でもさ仲間ができるよ
誘ってるんだけどそう
だからこれに対してもこういう感じでいきました本当にでも今のはまだいきませんけどね、うん、いやでも本当にだそれで言ったら、
はい、
まあでもね売れたくて別に、うん、いやいいんじゃないってそんなのっていう人は、うん、行っちゃうんじゃないかなと思いますけどね、
うん
うんうん、俺はできること、うん、やりたいことができるかどうかよりも、うん、そいつらと一緒にやりたくないっていうだけだった、うん、
あなるほど、
うん、そいつらとやるんだったら好きなことでも嫌になりそうな気がして、
うん
うん、なんか気持ち悪いなっていう、うん
なんかね出版でもね、
はい、
ありますか、
ね、やっぱり草加の本は売れたりとかすることがありますよ。
エスカの
多分ねガーってね、うん、一気にねなんかアマゾンのランキングとか上がっちゃうんですよね、うん、
へやっぱ買わなきゃいけないんじゃないですか、
うん、だから買い支えでしょ
う。にいたらみんなで買うんでしょ、
うん、
信者
そこもやっぱりあの組織票とかあるじゃないですか、
まあ、
この本はどこの地域の人が買うとかそ う,
そうい
うのはないの、う
ん、あでも彼
らは分かんないか、うん、
だからほら選挙であれだけね総動員してやる、うん、なんていうの結束力とか
組織力的な
組織力があるから、うん、でそのノウハウもあるから、
う
ん、やっぱりそれを、ね、応用していけばどんどん、CD 売るなんか多分彼らに関しては簡単だと思いますね、
う
んうん
はい
うん、全然余裕なんだと思う、
うん、
羨ましいよね、
うん、羨ましい
でもだからこそすぐ消えちゃうんですよね。
売れたい売れたい、いやいや行かない、
行かないの
気持ち悪いな
気持ち悪い、うん、
気持ち悪いよ、うん、本当に、
う
ん、
いや、 やっぱりさ内容でこう、
はい、
売れたいんですよ。
そうですよね、
はい、その組織票とかその買い支えで売れるっていうのはちょっとね、うん、それはなんか馬鹿にされてる感じがしてちょっと嫌だな、うんそうそう
ね、自分のやってることをやっぱり否定されてるみたいな気持ちになりますよね、
うん
うん
はい
うん、
なるほど、
うん、だってねそれじゃなくなったら、ね、売れなくなっちゃうわけでしょ、
うん、
それじゃあ俺辞めるって言ったら売れなくなっちゃうわけだし、
うん、もう抜けられないんでしょうね。
そうだその人に俺は言ったのは、
うん
でお前それで売れてるんだったら、
うん、
テレビとかね目覚ましテレビとか出てんだから、うん、いないよって
出てんの、
うん、なんかでその時にはその当時は売れてた頃、
うんうん、
出てたから、
うん、
なんで言わないのって、
うん、
ね
えー、信者ですと、
うん、エスカのおかげでお前そんなありがとうみたいな歌歌ってんだったら、うん、いやいいじゃんってエスカのおかげで売れましたって、
うん、
だからありがとうって
カミングアウトしろと信者
を、うん、みんなの前で言えよっていうのはちょっとそれは NG だと、
うん、
だ自分でも分かってんじゃんってやっぱりって、うん、ズルしてるっていうのが、
うん、
っていうのもあってのあれですよね。
なんかでも本当に信じちゃうと、うん、やっぱり信じてこう信仰してるから売れたんだって思うようになってきて、
あなるほどね
新人のおかげだみたいな。
そうあとは自分のやっぱり実力もやっぱあったよねみたいな、う
ん、ちゃんと拝んだから売れちゃったみたいな。
そうそうそう錯覚になっちゃう。やっぱり実力ありきで拝んで売れたっていう風にやっぱ思い込んじゃってもう抜けられなくなって
し
まうとかね、するんじゃないですか。
仏壇買ったら怪我が治ったみたいなそういう
そんな感じじゃないですかね。
あそうなっちゃうともうまあでもそれがだから、
はい
うん、ある意味やっぱり、まあ、カルトなんでしょうね、
うん、と言われてしまいますよね、
う
ん、
でもしょうがないですよね、
うんうん
まあ、でもそれ、はい、彼らからすればね別に売れてないお前は負け犬の遠吠えだって言ってたし、
うん、
それさ俺は負け犬で結構だって言ったしね、
うんうんでもテレビとかでも今ほらタレントの人とかってそうじゃないと売れないみたいな、
はいまあ、歌手に限らず
歌手に限らず音楽をやってる人に限らず、やっぱりこう
入信しないと
そうあのタレントさんとかでも、うんまあ、そうじゃない方とかもいっぱいいらっしゃると思うんだけど、
まあ、入らないより多分入った方が
入った方があ
るちょっとショートカットになるとか、
うんうん、
楽にっていう気持ちは多分あるでしょうね、
うん
うん、
今さその CD が100万枚とかもう売れる時代じゃなくなってるじゃないですか、
う
ん、
売れないですね、
そしたらちょっとした組織票でボーンっていっちゃうんですよね、
うん、
それがすごい問題なんですよね、
う
んうん、
なるほど
昔だったらなんかそのそういう組織票とかなくっても、
はい、
そのボーンその積み上げてってボーンっていくってことはあったんですよね、
うん、
その宗教とか関係なく、うん、でも今は本当に、ね、もうそれがありえない時代になっちゃったんで、
うん、
だからこそその組織票を持ってるところが強くなっちゃうんですよね、
まあ、前は多少組織票が入ったとしてもそんなランキングにはそんな大きな影響はなかった
って、ね、だってその宇多田ヒカルとか浜崎あゆみとかさ、あの辺何百万枚って売ってるじゃないですか、うん、そしたら何百万枚って売れてるんだったらその総価の、ね、800万人が全員買ったとしてもようやく並ぶっていう程度じゃないですか、
うんうんうん、
まあ、800万人なんて買うわけないですからね。
まあそうですよね、うん、
確かに
10人に1人買ったとしても80万枚ですから、
うんうん、
だから昔だったらその組織票って、ね、全然意味がなかったけど、はあ、今は、ね、そのトップ10でも1万枚なんて売れないでしょ
う、うん、あ、トップ10みたいな番組今全然やってないですね。やってます？トップ10番組はやってないですね。
やってんのかな。
どうでしょうね。
あの音楽番組はちょいちょいあるじゃないですか、
うん、でも音楽番組って最近、まあ、ほとんど見ないですけど、
はい、私も見てないですけど、
大体ね、全部もうなんか決まった人たちしか出てこないっていうか感じじゃないです、
うん、
でとりあえずエグザイルと AKB だけで出ればいいですみたいな
、まあ、
あとはね K-POP が入ってくればそれで番組、ね、うん、1時間成り立っちゃうみたいな、
うん
うん、なんかね寂しいなというか、
うん、そうですね。結構
先生が言ってたみたいに、はい、その新人さんが、ね、育たない環境って言ったらそう本当にそうだと思うんですよね、
うんうん、だって今その新人が、うん、音楽出したとするじゃないですか、
はい、
それで買わないよね
よっぽど良くないと、うん、とかありますよね。あとちょっと育てないといけないみたいなのもありますからね、うん、事務所が今どうなってるんだろうみたいなのありますけどね。
事務所に所属することもできるのかなと、そもそも事務所が成り立てるのかなと、うん、今の時代に
結構なんか私なんかはこうインディーズでやって売れたらうちから売り出してやるみたいなこと言われたことは何回かありますけど、うんうんうん、
あ、
はい、
それって何万はないか、うん、何千枚ぐらいで売れたってことになるの。
何枚なんでしょうねもうちょっと分かんないですけどまあ売れたらなんて言って様子を見てなんて言って、うんうん、言ってましたけど、
まあでもやっぱだから売れる音楽といい音楽ってちょっと違ってきてるというか、
うん、それはわかります。
それは昔からそうだと思う。
そのあと細分化されてきてるのも多分、うん、あのまあね、テレビだけじゃなくなってるから、
うん、
ね、インターネットがあって、うん、まあ、もちろん昔ねラジオがあって、はい、テレビがあってだったし、うん、で今はそこにインターネットが入ってきて、
うん、
でね、世界の音楽も聴けるし、うん、もちろん日本の中でもいろんな人たちが、
はい、
あのね、うん、こういうニコ生とかでも自分で発信もできるわけですし、
うん、
だからそう考えたらその音楽をやってることの意味って、はい、
うん、
CD が100万枚売れることがなんかゴールじゃないというか、
うん、
それが別に頂点ではなくなってきたのかもしれないですよね。楽しんで音楽やってる人って別に、ね、お金持ちじゃなくても、
うん、
あ、すごい、なんていうのかな、音楽で自分の気持ちを表現してることですごいいい歌歌ってるなという人ももちろんいっぱいいるし、
うん、
もちろんね、エーレライズももちろんそうだし、う
ん、もちろんだってあれすごい自信を持ってやってらっしゃるでしょ、その自分たちの音楽みたいな。
まあもちろんそれはそうですよね、
うん、そうで、それをやっぱりいいと思ってくれる人に買ってほしいっていうか、なんだろう、例えばお料理作って、あのいろんな人になんかわーって、なんか知らない人とかにこうわーって作るよりも、なんかこうこの人とこの人とこの人顔が見えて、なんかこうこの人はこれが好きだからこれを作りたいみたいなのちょっと似ていているかわかんないけど何だろう、だからエイレライズが好きでエイレライズの音楽が好きだから買うみたいないう風に買ってくれるとやっぱ嬉しいじゃないですか。
嬉しいですね、それも、
う
ん、
でそういう人がいっぱいいると嬉しいよね、
う
ん、
そうですね、
うん、いや今思うのは、その、はい、いい音楽を作ったとするじゃないですか、
はい、
でもそれをどうやって聴いてもらうか、そこが問題なんですよね、
うん、
だってあの音楽を作って例えばニコ動とかにも流すじゃないですか、
はい、
でも そのニコ動の映像にたどり着かなければ聴いてもらえないわけですよね、
うん、
確かに。
だからまたライブとかやっても、うん、そのライブハウスに来なきゃ結局聴いてもらえないじゃないですか、うん、昔だったらその CD を出したらその CD 屋さんに行ってなんか試し買いとかで、
う
ん、たまたま聴くとか、あとはテレビに流れればまあたまたま耳に入るとか、
うん、
そういうのあったんだけど、今そのたまたまっていう機会もなかなか難しいような気もするんですよね。
好きな人が掘るっていうかすごい探しますよね、うん、今、うん、あの例えばニコニコ動画とかで、うん、あの音楽あのいっぱいあげてる人いるじゃないですか、音楽だったり絵だったり、うん、あとあの初音ミクちゃんとかのボーカロイド使った曲とかで、はい、もう自分が歌わなくてもこうあの初音ミクちゃんとかが歌って曲になってあの出せるから、それはすごいあの広がったなと思うんですよ私、
うん、
広があのなんていうんですか、こう表現が自分の 表現がしたい表現が広がったっていうか、歌が下手な人でも、
まあ、なるほど、
うん、とかね。
でも男の子でも別にだからその女の子の歌も作ったりできるからっていう、
うん、そうですね。あとなんかほら、うん、コーラスにミクちゃんの声入れたりとかもできるし、
あのさ、そのボーカロイドで、
はい、
あの男性ボーカルのボーカロイドってあるんですか？
なんかちょっと
ありますね。
男の子の、
あ、もうあるんだ。
ありますあります。
なんか声、うん、いや女性ボーカルのその初音ミクとかいろいろ聞いたことあるけど、うん、まだ男性ボーカルの聞いたことないんで、
うん、
ちょっと聞いてみたいなと、
うん、ありますあります。
あるんだ、
はい、
そのまずボーカロイドの存在自体はあまりさっきも話したけど理解をしてないんで俺は、
はい、
ね、いつも話す通り
初音ミクはご存じない
ん
ですか？
それもなんとなく名前は聞いたことあるんですけど
、はい、
頭の中にどういうあれなのかなっていうイメージは全くないです、
うん、
今も、
うん、
今もって、
うん、あの初音ミクって結構そのメロディーを歌うようなソフトじゃないですか、
うん、
はい、でお二人はあのラップ、
そうですね、
やってるじゃないですか、うん、そういうのの初音ミク版って自然に聞こえるもんなんですか？
やっぱりそのラップをやらせようとすると、うん、そのやっぱ息継ぎだったり、うん、そういうのはちょっと難しいですよね、その言葉の強弱だったり、
うん、韻を踏ませるのとか難しいですか？
いやそれは別に自分で文字入れるだけだから
、なんかその普通に歌うってことですね、それが
そうですミクちゃんが
それあれが、
そうです。
僕なんかも、
う
ん、普段ラップなんで、うん、
はい、
そのいいメロディーが浮かんだ時とかに自分で歌ってもなんかやっぱしっくりこないんで、うん、そういう時にボーカロイドで、うん、まあ、仮歌の代わりに使ったりはしますけど、
ね、う
ん、
そういう使い方を、う
ん、斉藤さんが初音ミクに歌わせるんですか？
まあ、初音ミクじゃないですけどボーカロイド
その男性ボーカロ、
ボーカロイドのなんかいろいろ種類があるんですよね。
そうなんですか。
初音ミクちゃんはその中の一つ、
一
人で、
知らなかった、
はい、いろいろなんかその声の特性というかあるんですよね、
うんうん、そうです。
あの、
はい、
ラップ と、
はい、
ヒップホップってどう違うんですか？そもそもなんですけど、
それ結構僕らもよく聞かれるんですけど、
はい、
ヒップホップっていうのはその、うん、なんつったらいいの、ラップとあとブレイクダンスと、
はい、
あとグラフィティアートってなんかよくスプレーとかで、
う
ん、
壁に
迷惑なやつあるじゃないですか、はい、
うん、
ああいうなんかその黒人たちが始めた、うん、そういうカルチャーの総称をヒップホップ、うん、
音楽ジャンルの名前じゃなく、
うん、
ヒップホップカルチャ
カルチャー、
そうそうそう、
ラップホップダンス、
うん、
ヒップホップアート、
うん、
ヒップホップミュージックですね、
うんうん、
の中のミュージック
の一つですね、
うん、
あとはその DJ がなんかキュキュキュキュやったりとか、
うんうんうん、じゃあそのラップっていうのは音楽のジャンル、
まあ音楽ジャンルだし、あとはそのまあ歌唱法の一つというか、
うん、なんかまたちょっとポエトリーリーディングともちょっと違いますもんね。
まあそうですね
他になんかそのラップヒップホップ以外のなんか音楽ジャンルの名前ってないんですか？そうそう、お二人のやってるところでは
僕のはラップですね。
やっぱラップですね。
いや、はい、なんかさ、メタルの世界ではなんか、うん、あのいろいろあるんですよ。
あ、細分化されてるんですね。
細分化されてるんですよ。ブラックメタルだの、デスメタルだの、なんか LA メタルだのとか。
あ、その違い知りたい。
うん、そうそう、俺も知りたい。
うん、
あ、まあ単純に言うとその LA メタルとかその北欧メタルとかいうのは地域の名前でしかないけど、うん、
はい、
あのそのうんとブラックメタルとデスメタルってあって、はい、うん、まあどっちもなんかまあ激しい音楽なんだけど何が違うかっていうと、うん、あの思想性が入ってるかどうかなんですよね。ブラックメタルっていうのはあの、うん、あれ悪魔崇拝だったりとか反キリスト教だったりの思想が入ってるんですよ。でもデスメタルは入ってないんですよね。
なるほど。
まあ、それでもなんかブラストビートが入ったりとか、ブラストビートって分かりますよね。
分かりません。
なんかドカドカドカドカってスネアで連打する
ってや
つ。なんかそれはなんかハードコアとかそっち方面から流れてきたらしいんですけど、
思想性の違いで音楽にメタルで同じメタルでもあれが違うと、
その歌詞にその宗教的な要素が入ってたらブラックメタル、
そうですね。ただあのホワイトメタルっていうのもあって、それはあのキリスト教を褒めたたえるような感
じ、
それはなんかアメリカでストライパーってバンドが80年代いましたけど、
はい、
それはホワイトメタル、なんかあの聖書をバーってステージでばらまくの、
はい、でもそれで言ったらヒップホップにもアメリカにはあのクワイアーラップっていうのありますよ、
うん、
その聖歌を歌うラッパーたちもいますね、
うん
うん、でもやっぱ地域によってこうちょっとなんか そっちの方の地域は例えば西海岸のノリとかそういうのありますよね、うん、
特性出ますよね、うん、場所によって、
ね、っ音は、
うんうん、
日本ではそのラップのなんか地域ごとの違いってあるんですか？
まあ、例えば関西とかで、はい、そのまあ、関西弁でラップされてるグループだったり、うん、っていうのありますけど、その、まあ、その音質、音の
トラックとかそこまで違うかって
違いとかないですね。歌詞の内容とか特にないですね。
昔そのジャパメタっていうのが、それはなんかあの例えば関西だったらなんか様式美、うん、なんかクラシカルなメロディーが強かったりとか、うん、あと九州の方福岡だったらなんか縦乗りロックだったり、うん、あと、うん、北海道だったらかなり正統派寄りになったりとか、あと関東だったらなんかちょっとスラッシュっぽくなったりとか、はい、そういうの結構地域ごとにあるんですよね、うん、まあ、なんで地域ごとにあるかっていうと、そのそのメンバーが入れ替わったりするから、そのメンバー間のなんていうんですか、うん、流動化ってやつ、はい、それでなんか結構似通ってくるんじゃないかと、地域ごとに。あとあのジャパメタじゃないけど、その日本の音楽だったら、うん、ボーイとか、はい、グレイとか、あの辺は北関東ロックって言われてるんですよね。まあ、グレイ時代はあれ、あの北海道出身だけど音楽的にはなんかボーイの主流化にあるような感じで、うんうん、
でも結構あのこの間私お友達のヒップホップのいつも私の曲にラップ入れてくれたりする男の子がいるんですけど、その子とあのちょっと声入れてもらうミーティングの時にご飯食べながら話したら、最近の若いものはヒップホップのあのまあ彼は私のちょっと下ぐらいだから、多分
あ私ぐらい、
そうか私のちょっと下ぐらいなんだけど、私たちぐらいなんだけど、あのヒップホップのこうパーティーとかイベントとか行っても若いやつが全然なんか話してると海外の曲聴いてないんすよって、なんか結構私たちってこう昔こう海外のもの、まあそういう時代だったっていうのもあると思うんだけど、すごく聴いて影響を受けてこういうのかっこいいからやりたいって言って、で日本に入ってきたこう海外のものをこう自分なりにアレンジしたりとかしてやったりっていう感じだったと思うんですけど、なんかこうちょっと R&B が流行ってたりとか、あの安室ちゃんとかもね、うんうん、その世代って90年代とかってこうそういう時だったと思うし、うん、だけどもう今の、ね、若いヒップホップやってるやつらっていうのはあれなんすよっつって、あの日本のヒップホップばっかり聞いて、あのクレバとかジブラとか聞いて、それ聞いてやってるから全然なんかこうみんな知らなくて、
まあ、似通ったようになっちゃいますね、そうなると多分。
そうで、しかもこうなんかこうちょっと韻を踏むのはすっごい上手なんですって。すごい韻とか踏みますよね。韻とか踏みますし、あとなんかあの
踏みつけます思いっきり。
はい、あとはあのこうバトルみたいなこう
ラップ、フリースタイルバトル、
ね、そうフリースタイルバトルとかはすっごいうまいんだけど、うん、なんかそのちょっと言葉の意味とかをあんまり考えないで言ってるんじゃないかみたいな。
あ、だって
あのそういうのあるのかなと思って。
若い子っていうかその知り合いとかで、うん、そういうまあ、あのフリースタイルバトルとかによく出てる。
はい。
やつとかに話聞くと、うん、なんか韻踏み辞典っていうのがあるらしいんですよ。これとこれはなんか韻が合うとか、うん、この言葉は合うとか、うん、っていうのをすごい読んでるんですよ。
なんか今そういうアプリもあるらしいよ。なんか、
あ、なんか、ね、多分それもありますね。そういうのを見て、
うん、勉強して
本当に、まあ、これは韻を踏めるみたいな、うん、そうだね、超思考今日行こうみたいなさ本当簡単なやつで言ったら、はい、でもこれって今言ったのってね、あの本当に簡単なことで、うん、これも踏んではいるけども、うん、だそういうことで言葉に厚みがないとか重みがない、うん、くなっちゃうんじゃないのって言ったら、うん、いやフリースタイルはその場だからいいんすよみたいな。
なるほどね。
その場で別に踏んでてなんかこうノリが良ければ、うん、そう聞こえますからみたいな感じで言われちゃうと、うん、いやなんか言葉軽く使わない方がいいんじゃないのっていう、
うんう
ん、なんかちょっとさあの、はい、タモリの空耳アワーに似てるよね。
あ、空耳アワーね
あーそうかもしれないですね、う
ん、ちょっとあのアンケート取りたいんですけど、
はい、
あの海外の音楽を聞く、日本の音楽しか聞かない、そもそも音楽を聞かない、この3択でどんな感じで出るのかちょっと知りたいかなと。
両方聞くはなくてもいいんですか。
ん、あ、両方
聞くもあってもいい。
なんか両方聞く、あ、そうですね。
海外だけ日本だけ、
はい、両方
聞く、両方聞かない、
聞かない、
うんうん、そもそも音楽を聞かない。
そう、うん、なんかさっきそもそも、ね、そうみんなで話した時に、うん、こう最近あんま音楽聞かないってどっちかっていうと、うん、っていう、あの斉藤さんはなんだっけ、テレ、
いや僕は、うん、あの最近のを買わないだけで
昔のやつを聞いて、
曲を超聞きまくったんですよ、うん、料理しながらとか。
料理しながら、うん、そう、なんかでも昔のやっぱ作る人って作曲家と作詞家がちゃんといて、はい、でもうその有名な作曲家と有名な作詞家とかあのがいて、その曲をなんかこうちょっとアイドルが歌ったりとか、
は
い、でなんかずっと残っていったりとか、
曲を提供していくみたいな、ね、
そうですね。今それだとこう、うん、 こうアイドルにお金にならないからアーティストって言ってなんかこうちょっと歌詞だけ自分で書くみたいなでちょっとなんかあのもう恋愛の歌詞ばっかりになってしまったりとか、
なんかちょっと待った、はい、K-POP ってどっちに入るんかな国内にしたするべきか海外にするべきか
K-POP は K-POP でまた聞いた方がいいんじゃないですか
K-POP、
まあまあ、いやだから海外じゃないですか、まあ、
海外でしょうね、
でも K-POP ってその、うん、J-POP みたいな感じでもうテレビでやってるじゃん
そうですか
いやよくわかんないけど今適当に言ってみました、
はい、
まあでもあれはジャスラックのホームページで見ると、はい、その海外の外って書いてますから、
うん、
あれは洋楽ですたとえ日本語版であっても、
うんうんう
ん、いやなんか日本語で歌ってたりもするじゃないですかその韓流タレントが、
はいうん、あそれ
そういうのをどっちに入れるか
外
なんかスターあのハッシュタグ桜地でそのあの質問があったんですけど、うん、皆さんに聞きたいんですけど、うん、って、はい、あの質問があったんですけど、うん
はい、
その日本語であの K-POP のねあの韓国の人たちが日本に来た時に日本語で歌うのどう思いますかってで他のだってあの韓国語で別に歌えばいいんじゃないのっていう方がいて、うん、どう思います？
あそれねあの日本語で歌った方が売れるからじゃないですか単純に
あの日本でね
あのいや日本以外でもあの、うん、日本の音楽って結構アジアで売れてるじゃないですか、
はいはい、
でも韓国語の音楽がアジアで売れるかっていうとそれは結構怪しいと思うんですよね
そうなんですか
えだって日本のそのなんていうんですかコンテンツビジネスっていうんですか、はい、その漫画にしても、うん、アニメにしても音楽にしても、うん、結構ブランドじゃないですか、うん、アジアにしてみたら、
は
いうん、そしたらさその日本語で歌った方が売れるんじゃないのかなと、うんうん、と思うんですけど
それがあってのじゃあ日本語
日本ブランドってことですか、
うん、だって日本の、うん、コンテンツってすごいブランドっすよ
でも日本嫌いとか言ってんじゃん
いや
なんか竹島
言うけど、
うん、竹島のさあのドクとは韓国領みたいな歌とか歌ってんじゃん、うん、少女時代とか、
うん、そんなの歌うけどでも、うんね、彼らは金目当てで歌うんじゃないですかあとはに日本人から金をこう、
うん、
ねかき集めるためにな
んかあれなんだよね
あれなんですよ、うん、その僕はその、うん、タイに友人がいて、
はい
まあ、年1回ぐらいいつもタイ行くんですけど、
う
ん、タイでもやっぱりその韓国の歌詞はやっぱ、
うん、
現地の言葉で、
うんうん、
現地の言葉じゃなくて韓国人の歌手がタイでもすげえ売れてるんですけど、うん、向こうでは英語で歌ってるんですよね、
うん
うん、なんで、ね、今ヨーロッパとかにも、
うん
まあ、あれもう韓国の輸出品ですから、
うん、
政府は国を挙げて、
うん、国挙げてやってますからね
売りつけてるものなんで、うん、ただ日本は、うんそのまあ、ワールドワイドで言えば韓国からしたら英語でやっても日本の市場はやっぱ英語の歌ってやっぱ、
うん
ね、やっぱりダメなんで、うん、その日本で売るために日本語版、
うん、日本語に
プラス、うん、そのテレビとのタイアップを取って、
はい、
それでやってるんですね、
うん
わざわざ日本で売るためにひと手間かけてるわけですよ、う
ん、じゃあそれはすごいいいことなんじゃないですか、うん、
誰が
だからやってる側は一生懸命頑張ってる、
うん、
頑張って日本語をね、うん、学んで歌を歌うっていうのは別に、うん、ね俺はアメリカに住んでたけど英語で歌う歌うの結構厳しいなとか、
うん、
英語で全部、
うん、
あのオール英語でじゃあラップ全部できるかって言われたら、
うん
うん、結構厳しいなって思うから、うん、それやれって言われたら、
うん
でもただそれだったら俺日本語でやりたいって言うと思うし
わかる
もしアメリカでやるとしても、
うん
まあ、理解ができる程度の英語を入れたいけど、
うん、
じゃあそのために英語でやりましょうって言ったらいやそしたら日本帰ってやるよって、
うん、
日本で一生懸命頑張るよって言うと思うし、うんうん、なんかね彼女たちとか彼らも、
うん、
それなんかそう思わないのかなって俺は思うんですね。
そうだよね。
なんかアーティストとしてやってるならば
自分の国の言葉でみたいなね。
そうでなんか俺たちが認め、うんたら、
うん、
なんかこんな話は多分出ないんだと思うんですね、うん、俺なんか音楽をそんなになんかこうバカにするとかいじめたりするのはあんまり好きじゃなくて、
うん、
どんな音楽であっても、うん、いいとは思うんだけれども、
うん、
その時に思うのはだからそのアーティストがちょっとかわいそうじゃねえかなっていう、う
ん、結構だって曲とかもさあの私ちょっと私も全然 K-POP とか聞いたことないんだけど、
うん、
あの今日こういう話するっていうかちょっと調べてきて、
はい、
結構パクリ音楽もあのね、ランデビルランっていう曲とかは、
うん、
あのアメリカのねケシャっていう人の曲だったりとかで YouTube にもう上がってるから見たらもうすごい同じなの、あれみたいなでなんかだからそういう曲が何曲もあったりとかして
だってさあの一番有名なのフィーソナの曲が、
うん、
ねなんかカゲロウ
あーそうそうそうそうなんとか
それのパクリっていうことで話題になりましたよね。
まあ、韓国じゃないですけど、なんかちょっと前万博の、
ね、北京の、
うん、あ、そうですね、
あれ中国か、
うんうん、あれはそうですね、うん、
誰ですか、岡本真代さんでした、
あ、そうだそうだ、
の曲をね、うん、
まあ、それで言ったらね、だから日本のあれとかをどんどん取り入れてるんですよみたいな気持ちなんだろうけども、
うん、
新幹線
そんな気持ちでやってないじゃないですか。
新幹線ね。
いや、日本だったら例えばあの、うん、ビーズみたいなが、うん、なんかね、あの海外のね、うん、ハードロックバンドのパクったりとかしてますよね。う
ん、でもなんかほら、それがオリジナルとか言って、うん、言ってやってるから私はちょっと嫌なわけ。うん、だって全く一緒だったよ。
あ、聞いてみたら、
うん、聞いてみたら、あとなんかギーっていう曲はフランス人の曲、フランス人の歌手の曲だったりとか、ジーニーっていう曲もなんかこうオリジナルがウズベキスタンの歌手ディネイラさんの曲で、
すごいとこからも引っ張ってきたもんですね。
そうなんです、それあっちこっちからもう
そうなんです、うん、いや、それがね、あのね、コリア情報ステーション K-POP で検索したらすぐ出てきたんですけど、なんかそれでちょっとこういう風にしてね、私も
パクリ疑惑のその元ネタを、
そうそう、あ、うん、そう、こういうのね、あの、
あるんですね。
そうです、だからやっぱそういう風に作っ、まあでも国策だからやってる子たちはあんまり罪はないと思うけど、うん、もうそういうのどうなの、それをなんか日本でね、韓国とかはさ、あのダウンロードが多いから、違法ダウンロード多いから CD 売れないのよ、売れないんですよね、だからそれでこう日本でこう売ってやるみたいなのが、
ここね、稼いでやるぞと、
そう、もういい日本人の歌詞とかね、いいバンドとかいっぱいいるのに、ちょっとそっちに私お金を落としたいんだよね、やっぱ、
う
ん、
どうせなら、
うん、でさあ、もうついでに言えばさ、振り付けも沖縄出身のさあ日本人の女性だったりとかするわけよ。
そうなんすか。
そう、
へえ、
もうそれでなんかこう K-POP でオリジナルとか言われても、うん、って思っちゃいますよね、うん、
本当に、だから本当にここが、だからじゃあね、今回のテーマじゃないけど、うん、病理を切るって言ったらば、うん、そのあれじゃないですか、うん、結局まあ、タイアップの話もさっきちょこっと出ましたけど、
はい、
いや、だから僕がね、それタイアップっていうのは別にその韓国の歌手だけじゃなくて、昔からまあ日本ではあるわけですよ、
う
ん、
そうですね、
例えばそのテレビの主題歌だったり CM の曲だったりとか、
うん、そうですね、
っていうのは昔からある構図ではあるんですが、その今回はその韓国の、もともと韓国人が韓国語で、韓国内で歌ってたものを日本語版にして、日本で出すにあたって、あの日本で出す出版権っていうね、
はい、
著作権が絡むんですよ、
はい、うん、
その曲の CD 化して発売する権利、出版権っていうのがあるんですが、
はい、
それを、あの日本のテレビ局の、
はい、はい、
まあ、子会社が、うん、持ってるんです、まあ、その出版権を持ってるっていうのは別に韓国人に限らず、
はい、
あのまあ、ラジオ局とか、
はい、
その地方局とかが著作権を管理、
うん、
してるんで、それ自体は別に普通なんですよ、
うん、はい、
まあ、一般常識からしてちょっとおかしいなと思っても、音楽業界では昔からあった話なんで、まあ、ただそれを、なんつうんだろう、大っぴらにせずにゴリ押しするわけじゃないですか、
ゴリ押しですね最近は、
うん、流行ってるっていう印象をつけて、
全く流行ってない、初めて見たよこの人っていう人たちが、この間1位を取ったなんとかですとかさ、
ね、
出てくるの、よく
ある
、
あとなんかテレビとかで見てる、なんか芸人とかがなんとかを見に行ったよとか、
うん、
なんかなんでそれいきなりぶっ込んだのみたいな、
そうだね、
K-POP の話題を急になんか、
放り込んでくるんだ、
放り込むのが、
そうだね、
あ、なんか嘘くせえと思って、
そうそう、アナウンサーがなんかこうちょっと韓国旅行に行けますようにとかさ、短冊に書いたりとか、それを写すとかさ、この間ね、目覚めテレビで、あの短冊になんかこう少女時代のような綺麗な足になりたいって書いてあるとか、小細工みたいなことをね、ちょいちょいするんですよ、
ちょいちょいそれをね、例えばのしだから、まああのね、だビーズ、
うん、
まあ、ビーズもなんかちょっと俺はあれなんだけども、なんかちょっと組織的な話を聞いたことあるんですけども、ああ、まあそれはそれとして、
うん、キラさん結構いろいろ詳しいよね、
いや、あんまり
組織話詳しいよね
組織話するとでも消されるからもう、またもう尾行がついちゃうからやめましょう、
それを切らないと、
あの、あ、
はい、
さっきのその著作権と出版権の話なんだけど、
はいはい、
あの著作権はアーティストが持ってるんですよね、
その著作権って一言で言っても、
うん、
すごいいろいろあって、作詞、
うん、
作曲、あと編曲とか、いっぱいあるんですよ、
う
ん、だからそれを、まあ、作詞と作曲はその作った人が持ってても、その出版権とか っていうのはその、うん、まあ、放送局だったり放送局の子会社が持っちゃってるんで、
いやだからあの例えばあの著作権と出版権のちょっと違いなんですけど、あの、
はい、
俺はちょっと出版の人なんで、はい、出版の話でしか言えないけど、はい、基本的に著作権っていうのは作家が持つんですよ、
はい、
で出版権っていうのは作家があのその出版社にあの預けるものなんですよね、
委託して、う
ん、例えばその2年とか3年とか、うん、だいたい普通は平均すると2年なんですよね、
あ、そんな短いんですか、
そうそうそう、
へえ、
だからその2年が切れたらもうあの出版権は引き上げてよその出版社で本出してもいいんですよ、
あ、そういうことなんですね、
そうそうそう、うん、だから音楽の場合もその出版権をあのどっかテレビ局とかそう放送局とか持ってても、それはなんか何年っていう契約があると思うんで、
ありますね、
引き上げちゃっていいんじゃないかと思うんですよね、
まあそうですね、そのアーティスト側がそういう意向であれば、
うんうん、ただそこがちょっと分かんないんですよ、その音楽の場合はその出版権引き上げられないのかなとか、
まああと原版権っていうのもあるんで、
うん、あ、でも原版権っていうのは例えばそのなんだろう、株式会社みたいなもんで、その音楽を作った制作費を出した人が、うん、あの原版権を持てるってことですよね、
うん、そうですね、
なんか制作委員会方式みたいなのに近いので、だからそれはなんか作家が作り手がそのお金を負担してもらったんだったらその原版権持てないのもある意味しょうがないかなっていうのはあるんですよね、まあ、そうですね、うんうん、ま、漫画は例えばそのすごく安く作れるからわざわざその出資してもらう必要がないんですよ、
あ、なるほど、
でもアニメだったらその制作費がめちゃめちゃかかるからその出資 してもらわないといけないんで、そこでその原版権みたいなものはなんかその出資した側に行っちゃうと、うん、だから著作権をも持ちづらくなってると、
うん、
だからアニメ制作会社はあの著作権を持てなくなっちゃったんですよね、
はい、
あ、なるほど、
だから音楽もそういうことなのかな、その原版権持てないっていうのは。でも音楽って結構今結構機材安く買えるじゃないですか、
そうなんですよね、
はい、
うん、
だから、うん、インディーズとかでやる分には普通に、ね、うん、別に原版権も自分で持てると思うんですけど、ただそれを、うん、あの放送局が売ろうとは思わないでしょうけど、やっぱり自分たちがその、まあそうですね、出版権とか原版権持ってる
音楽を抑えておきたいですからね、
うん、売ると思うんですけど、
はい、
うん、
だからどこまで行っても、はい、まあ、音楽って、うん、さっき言ったようにいい音楽と売れる音楽違うっていうのもあるんですけど、うんうん、
はい、
でも世の中に溢れてる音楽で、
はい、
みんなのたくさんの人の目に触れるのって、うん、今はやっぱりお金が絡むもんになっちゃってるっていうのが、
うん、
まあ、日本に限らないんだろうけれども、
なんか、まあ、そうかもしれないですけどね、うん、
まあね、でもあのすごい昔の時代に戻れるわけがないからあれだけれども、
そうですね、
うん、多分もっと素直に多分音楽が、
うん、
あった時代が多分あったと思って、うん、俺は多分そういう感覚なんですよ、
はい、
音楽が、人の心を感動させるとか、うん、そういうところが好きで、
はい、
あとだから俺はエレライズの歌を聴いて、うん、本当に涙が流れることがあるんですよ、マジで。
いやいやいや、普段とか流れますよ私、あの曲も。
でもこれは本当にそういう別にね、はい、それをただね褒めさせていただくだけではないですもちろん何かおかしなこと言ったら叩かせてもらいますけども、
はい、
でもそうじゃなくてそういうふうにやっぱり尊敬ができるアーティストとかっていうのが、うん、本当に身近にだから出会えてよかったなっていうのはすごい自分の本当喜びだし、
なんかいいっすね、
う
ん、
それだったらねそれが別に俺は売れなくてもいいんじゃないですかねっていう気もするし、
うん
うん、でも多分俺歴史に残るんじゃないかなって思うんですよ、そういう音楽、うん、こういう歌があったよとかって、
うん、
でも正直なところ多分 K-POP なんてね2年後3年後、うん、誰も覚えてないだろうし、
うん、
あとあなんだっけ AKB だって、
うん、
ねモーニング娘みたいなもんじゃないですか、
モーニング娘も結構私好きだったけどね、うん、
でもほら今ねモーニング娘が売れてるかって言ったら売れてないわけであって、
うん、モーマスね、だからフランスかどっかで、うん、すっごい人気があって、でライブしに行って、もちろんさあれですよ、もう日本語で歌ってるわけですよ、
おーちゃんと、
そういうのさやっぱテレビで
フランス語でやってないんでね
フランス語でやらないよ
あーよかった、
それはね日本のアニメが結構フランスで流れちゃってるから、
うんうん、流れちゃってるとなんでダメなの、
いやいやだから流れてそういう土壌ができてるから、
うんうん、
うん、そのモーニング娘。の曲とか、うん、その日本のアーティストの曲も、
うん、
まあ、流してわーって盛り上がる土壌があるということですね、
ドラゴンボールとかもすごい、
うん、
人気あるみたいです、
なんかね、そうそう、影山博信がねフランスで、ね、ライブやったらねすごい観客わーって行く、
それはでも私も見たいもん、うん、影山さんのライブ ドラゴンボールの曲聞きたい。
コメントであったけど、うん、パフィー、うん、もうそうそうアメリカでアニメになるぐらい大人気、
うんうん、ね
あパフィーねそうそうパフィーパフュームかと思った、う
ん、パフームではなくて、
うん、あ違う
パフュームパフューも好きですけど私は
大好きです
よ、ねうん、あよかった
エーレライズってフランスで大人気なの
えそうエーレライズは大人気じゃないですフランスでは
ああフランスの人から聞いた誰か聞いたのそういう話を
いや、いやここに流れてるからさ
、
急に急にフランス人から声かけられるかもしれないし
分かんないけどね、
う
ん、
ああ斉藤だろうっつって
やだ
すげえ毛の声フランス語分かんない
なんかでも私あの、はい、今フェスブームでもないかもしれない、
う
ん、
夏はね
私そうそう、うん、夏フェスとか行って、ね、あのそこでこう気に入った曲をこうちょっとあのタワレコブースとかで買ったりとかしてますけどね、そうです、うん、そこで知り合った音楽をあのこう買ったりとかして、うん、もうテレビとか見ても分かんないから、うん、そうであとは私あのちょっと軽く宣伝みたいになっちゃうんだけど、
はい、
あの渋谷 FM って FM でジャパニーズソウルっていう番組やってるんですよ、
はい、
それはあの日本人のための日本人による日本人のためのあれ日本人のためのって2回言ったね
日本人のための
日本人
によるそうです日本人のための選曲っていうことを定義に新旧問わずあの曲を紹介しているんですけれども、
はい、
もう私なんか本当に全然こうちょっと今日のおすすめはとか2曲ぐらいこう軽く紹介させてもらうぐらいでも全然あれなんですけどこう先輩たちがたくさんいてすごい昔のいい曲をね紹介してくれるんです、
うん、なんか日本の曲です
か日本の曲です、うんはい、日本の曲だけどなんかさっきちょっと話も出たんですけどあのこうちょっと海外の影響とか受けつつなんかこうそういうサウンドをこう日本風にアレンジしてこうかあの作った方例えば山下達郎さんとか、
はい
うんうん、
なんかそういう感じですよね。あとは、まあ、ちょっと見てる人わかんないかな。なんか いろんな方いらっしゃるんですけど、そうで、そう山下達郎さんの曲とかって、例えばその曲 あの音楽がやっぱりいいから、あのミュージシャンも参加してるミュージシャンもすごいいい人たちばっかりだし、うん、あのずっと残ってずっと聴けるっていうか、まあなんだユーミンとかもそうですけど、うん、なんか全然飽きないっていうか。でその曲をサンプリングしてあの自分で弾いてこう曲にしたりとかね、うん、
カバーみたいな
ねカバーとかそうあとカバーも結構あれですよね、うん、なんかだからあのそういうラジオをやってるんですけどもよかったらちょっと聞いてみてください
渋谷 FM
渋谷 FM
ぜひ、
はい、
カオルさんのね番組
今 CD とかは売れなくなってる代わりに、うん、あのそのフェスとかそういうのは盛り上がってるんですよ、
ね、そうなんです
よなんでかっていうとその CD が売れないから、うん、じゃあどこで稼ごうっていうところになったらそのライブハウスとかそういうところに、うん、
意外と稼ぐ場所が稼げないんじゃないですか
稼げないと思うけどでもあの売り上げ実際上がってるんですよねその
あ上がる、うんうん、もうすごい若い子とかもみんな行きますからね、うん、で行ってこの間あのたまたまちょっと台風みたいな時に行ったらもうすごいみんなドロンコ祭りみたいになって
お客さんが
お客さんたちが
雨の中外で歌を聴いてるから
そうで歌ってる方も雨に当たりながら歌ってるからなんかその一緒にこう一体感がっていうすごいいいですよね、うん、そういうの
でもあれですよ、うん、あの去年ですけど、うん、僕の友達がフンロックに出たんですけど、うんうん、ノーギャラだったって言ってましたよ
あ、うん、まあ宣伝みたいなもん、ねうん、
プロモーションですよね
プロモーションですよね、
うん、名前を売るっていうかその、うん、それに出ると、うんその若手はなんか箔がつくとか
そうですねあとはなんかそこで CD 買ってもらえたりとかね
そうですね
でもグッズはそうグッズとかねフンロックは結構もう山登りみたいな感じじゃないですか
そうなんですか俺わかんないですけど
なんかもうあの、まあ、音楽も楽しむんだけどこうどっちかっていうとこうちょっと
レジャー感覚
とかレジャー感覚みたいなテント張ったりとかそういう感じ、
まあ、楽しみ方は、まあ、いろいろね楽しみ方が多分、
う
ん、
そうですね
そこってバンドはどれぐらい出られるんですかその1回のフェスで
そのフェスによっても違うから
いやでも2日3日やったりもねそうですよ ね,
すんね、うん
まあ、行ったことないか僕は分かんないんですけど、
うん、ちょっと私も何人とかすぐ言えないんでなんかよかったら後で見てみてください
そこって物販とかもされてるんですよね
物販もされてま す, て
ます、うん、え物販ってお二人 やるときって売れてます
いやだからその分かんないですけどその野外なんで、うん、そのタオルだったりとか、うん、T シャツだったりとかっていうのをみんな売ってるみたいですよね
うん、うん
いやなんかね漫画家の立場からするとその物販ってすごく羨ましいんですよ
なんでです
かだって漫画って家で カリカリやるだけじゃないですか、うん、だから外でそういうのやんないじゃないですか、
だからサイン会とかでもしたら、
いやサイン会だけでなんかその物販ってちょっとないじゃないですか、
あそっか
せめてなんかその外でそのステージでなんかカリカリカリって漫画を描いて、
あ即興で
前なんかその江口さんの漫画でそういうのがあったんだけど、
なんか、
山の車輪タオルとか
描けばいいじゃないですか、街でなんかこう似顔絵描きます、
似顔絵を描きながら物販、
上野のあそこの階段にいる人みたいな、
そうそう、であのこう漫画置いといて、うん、気に入った人はこう買うっていくみたいな、
それいいね、
うん、
でそれを桜地であのちょっと撮るっつってずっと、うんう
ん、それだったら秋葉原だよねやっぱり、
ああそっか
漫画だからさ、
そうですね、うん、
歩行者天国とかで、
うん、でもちょっと考えてみます
じゃあ山野先生グッズをじゃあ桜地でね、
そうですね作って、うん、車輪 T シャツとかをでっかいプリントでユートピアって書いてありました、
じゃあそろそろ宣伝あれ告知、
はい、
告知
あもう行っちゃうんすか、
うん、告知はまだ
まだ時間
もう少し時間ありますんで、
そうですね、
じゃあ Q&A でも
いいですかね、はい、そうコメあのなんだっけアンケート、ね、しようって言ったんですけど
アンケート調子が悪かったんだよね、
できなかったようなので、
はい、すいません、
各々の心の中で思っててください、
はい、
よろしくお願いします、
うん、ではじゃあ何か
見えない
したら、じゃあ Q&A なんですけれども
何かありますか、
まあ、本当にね今回のやつはあれなので音楽の話とかなので雑多な話ですから、
あどうぞ、
はい、
すみません、あの今日せっかくの音楽のお話なんでちょっと質問に入る前に、はい、いつもあの九段とかですね朝かけてしまうと涙で会社に行けなくなっちゃう、
あすみませんありがとうございます
あの本当に感動して、
ありがとうございます、
うるるっとあのプロモーションビデオも本当に見ていつも感動してます、
ありがとうございます、
ぜひあのこの路線でぜひ頑張っていただきたいな、
あはい頑張ります、はい、ありがとうございます、
カオルさんの歌にも慰められたこともありました
ことも、はい、ありがとうございます、
であのすみません車輪先生がですね実はあのちょっとツイッターで、
はい、
面白いことをつぶやいていてですねちょっとずっと気になっていて、
何の話でしょう、どれだろう
7月のですね、
はいはい、
3日かな、
はいはい、ね、ちょっと見てみます、
はい、
最近ですね、
ああ読みますから、
大丈夫です、あ、はいはいはい、
あの反日左翼に俺はなるっていうふうにこうつぶやいて
あ
まあそれに対してあの古谷さんがですね愛国左翼に俺はなるっていうふうに
ありましたね、
はい、まあ、国を愛する分には僕はあの右とか左とかね本当国を思ってのものだったらいいんですが、うん、この反日がすごく気になっちゃったんですよ、あのまあ面白おかしくこうバトルをやってる部分はいいんですが、うん、なんかすごい決意表明みたいに反日あの左翼に俺はなるっていうあの
決意を
ツイッターのものがあったので
某海賊みたいな
車輪さんはどこに行くのかなと、
あとりあえず言うところ一回叩いてきます、じゃあ、
あのピコはあの内容次第でいいと思うんですけどあの反日っていうのはあのアンチ、ね、日本なんで、日本をどうしようと思ってらっしゃるのかなっていうのをちょっとお聞きしたいなと思うんです
けど、返答次第ではただでは起きませんけど、
すみません音楽全然関係なくてしま
って、うんうん、
なんで先にちょっと2人挙げといたんです
か、うん、ありがとうございます、じゃあその辺の真意をじゃあ、
真意ですか、真意ですか、
はい、
いやこれねちょっと実は次のジャパニズムにこのネタをやろうと思って
ネタのあれですか、
ね、いやまあ一個前に反日左翼に俺はなると、まあこれはまあワンピースですよね、はい、海賊王に俺はなるみたいな、
はいはい、
まあそれのパロディなんですよ単なる、
なるほど、
うん、
そこまで深い意味はなく、
いや深い意味、まあ、ちょっとあるんですけど、はい、まあ、あの
そこ
最近ちょっとよく愛国愛国って、うん、今なんかよくもう耳に入ってくるんですよね、うん、なんかあとそのなんだあのメールボックスとかにもなんか愛国系のがガンガン入ってくるんですよ、
う
ん、
いやもう
なんでだろう、いやだからどっかからいろいろ来るんですよ、で
も山野先生
愛国ばっかりちょっと聞かされてちょっともう頭が、うん、痛くなっちゃってるんですよね、
うん、
いやもう愛国とかそういう言葉はいいから、もうその精神的な話はいいから、うん、愛国じゃなくてなんかもっと行動にちょっと移してほしいなと、
うんうん、
愛国的な行動、愛国的な行動っていうか、まあなんか世の中の役に立つこと、ためになることをやってほしいんですよ、うん、なんか掛け声だけ愛国愛国っていうだけで、うん、なんかそこから先に進んでないんですよね、
机上の空論だけじゃなくて、
そうそうそうそう、
実効性のあることをやってほしい、
うん、そういうことをやってほしいんですよ、うん、なんか愛国とか改憲とか国防だのそんなことを言うのは簡単だけど、うん、でもなんかそれまだ行ったりデモしたりするのは簡単だけど、うん、
なんかでも
いや でもは簡単じゃないけど、う
ん、でも簡単じゃないんじゃ
ないか、簡単じゃないけど、まあ、うん、まあ、声を上げることはもう、うん、散々もうこれまでされてきてるわけじゃないですか。
え、そんなにされてないってば、またここでバトン
いやいやいやいや
いやいや、だってあのそれ私言うけど、うん、私みたいに本当にずっと気づかなかった人もケラさんも気づかないでね、うんと画像に入れちゃったりとかね、うん、してるわけだからさ、うん、
そうね、ウリナラと、
うん、言ってない、なんとかとって、
あ、びっくりしたわ、
言ってないって、そうそう、なんね、なんかそういうのはさ、あの言ってかないと、うん、分かんない人に教えないと伝えないとダメっていうことで、うん、分かってる人は耳が痛いかもしれないけど、あの分かってほしいんじゃないかな、
うん、いやだからまあ玄関流とかそういう漫画書いてるんで、なんか
そうで返した
よ、まあ、いろんなとこから来るんですよ
あ、そうか、
そ
うか、
それでなんかもうちょっとうんざりしちゃって、うん、もうそう、
もうでも書いちゃったからね、漫画を、
まあ、やさぐれたくなるんですよ、なんか、うん、あの なんていうんですか、基本あの反対したい人なんですよ。だから僕に愛国というとなんか、うん、愛国って言われるとかえって反日になっちゃうぜと言うんで、だから逆になんか反日的なことを僕にいっぱい言ってください。そしたら愛国になりますんで。
でも思い浮かばないな、反日っぽいことは。
でも僕ちょっとその気持ちちょっとわかります。
お、
うん、っていうのも、う
ん、まさかの
あのさっきのね音楽でもなんかその平和がどうのこうのっていう歌とかあるけど、そんな歌いくら歌ったっていつまでたっても平和なんかなんねえよって思うし、例えばその凱旋者とかでまあ北方領土だったり古谷さん今日言ってますけど、そんなのもう何十年前からやってても全然一等すら返ってきてない状態で、それはなんかちょっともどかしいというか、
なんか竹島奪還とか言う前にもう竹島がわーって言っちゃえばいいんですよ、うん、い
や、まあ、実際には言ったら殺されるよ、
殺されちゃうけど、殺されちゃうけど、
殺されるよって言っちゃすみません、
うん、まあ
なんかちょっと、まあ、そういうことは僕も分かる、
そろそろ行動に移してほしいな
と、うん、でも撃たれちゃうよ言ったら、
いいじゃないですかそれで、うん、僕はいいです、
散るの、
だそれで逆になんか世論が盛り上がって、俺の敵を取りにとかなってね、その竹島に対するなんですか、
なんか穏やかじゃなくなっちゃいましたね
まあでも確かにその行動にっていうのは俺もだからね、気づいたのがね皆さんより遅いけれども、
そうですよね、
でも別に遅すぎたことはないと思ってるから、何かをだからね本当に変える、だから俺もここにいるのもね、その愛国愛国ばっかり言って何もしてねえだろみたいに言われちゃったらそれまでなんだけども、でも俺はここにね、まあ今日の音楽にもつながるんだけども、歌を歌ってるのもそう、これでもしかしたらそれに目覚めてくれて、その人がじゃあただ愛国愛国って騒ぐだけじゃなくて、もしかしたらそれを通り越して竹島に行くかもしれないじゃないですか、船を出して
竹島に行くのは危険だから、か
まあそれはね例としてだけども、
ちょっと竹島は極端すぎるんだけど、
ちょっと音楽のテーマ
もうちょっと行って良さそうな場所だったら、
あとほらあの愛国的な話をするとまた嫌がるかもしれないけど、そういうあの音楽やってる人がいるって言ったじゃないですか、
あ、まあ、愛国的なというか、まあ、あれなんですけどね、そういう、まあ、ヒップホップの世界だと、結構まあそういう風な感じの人が多いのかなっていうのがあって、
いる？
まあだからそこの辺はあれなんですよ、あの捉え方というか、多分意見の違いなんだけど、これもちょっと話したかったんだけど、その俺が結構思ってるのは、KW 社員とか、
はい、
ハンニャっていうラッパーとか、まあ、知らない人の方が多分多いと思うんだけども、がいて、その人たちはその人たちなりの、あの日本への気持ち、愛国心っていうのを多分持ってて、でも多分それはあの俺の形とは違うし、多分こういうのを見ている人たちの気持ちとも多分違うと思うんだよね、その人たちの愛国心っていうのは、だけど俺の愛国心とお前の愛国心、どっちの方がいい愛国心だなんてのはなくて、その人たちはその人たちの考えね、人生の中で考えてた中で、俺は日本が好きだって言ってるんだろうし、そういう歌、
そうだ、なんかこうちょっと山があって川が綺麗でとか、そういう曲も昔はたくさんあったもんね、そうそうそう、昔あったっていうか今でも歌ってると思うけど、
そう、ね、童謡とかでも、そう、そういう人の歌ってる歌で一つ、俺たちの大和っていうのがあって、それはまあ、なんだっけ、長渕剛の、
はい、
多分と一緒に作ったんだかなんだかで、そう、でもね、いい歌詞がいろいろあるんですよ。
長渕さんの被災地の自衛隊のとこ行って
慰問に行きましたからね、
そうですよ、
そうで、はい、あのね、さっき斉藤君に話したら、俺は犯人あまり好きじゃないって言ってたから、結構バチバチするかもしれないんだけども、
いや言ってないよ、
あれ言ってないでしたっけ、うん、そう、でもまあ
まあ、でもだから本当に好き嫌いはあると思うんだけども、うん、いいね歌詞を、そいつはその俺たちのヤマトっていう、うん、それは戦争の歌なんだけども、うんうん、ヤマトに乗り込んだ男たちの話なんだけども、うんうん、
映画の曲でしょ、
曲なんですよ。それで歌詞がね、お宅の国のお偉いさんと、うん、お宅の国のお偉いさんで差しで喧嘩してくれませんかって、うん、こっちは本気で願うよ平和っていうのがあるんだけども、うんうん、なんか、ね、すげえバカなんだけどそれ、
うんうん、
だからね、例えばの話、じゃあアメリカと日本が戦争になりますで、うん、大統領と総理大臣が喧嘩しろよって言ってる話なんだけど、でも、ね、そこで命を捨てて、ね、戦いに戦争に行く兵隊の気持ちをそいつは考えて、
はい、
うん、死にたくないって思ってる奴っていたはずだと、
うんうん、
でも日本のために戦っていったその人たちのことは別に何も言わないけども、
うん、
そういう命を捨てさせる上の人間がいるんだったらそこには納得がいかないみたいなことを歌ってて、うん、うん、でこう多分、ま、聞いた人によってはその歌で、その俺たちのヤマトっていう歌を聞いた人で、うん、どうだろう、こいつのこと愛国者じゃねえよとか多分言う人とかもいると思うんだけども、あ、うんうん、まあそいつはね、そいつの形の愛国心を持ってるんだなっていうことでいいなっていう話がありますと。
私あのフェスでパノラマバンボボーイズがフェスのライブの時に途中でなんかちょっと北に近いところでやってたのかな、
北朝鮮ですか、
うん、北にそうです近いところでやっててあみんな向こう北があっちだから拉致被害者返せってみんなで叫ぶぞっつってみんなで拉致被害者返せって叫んだりとか、うん、そういうなんかねライブでねちょっとそパノラマボーイズ見に来てるんだけど、うん、そういうことをちょっと思い出させてくれる、そういうこと普段興味がない人にも、うん、それはいいなと思ったん
ですよ、ね、大事ですねそういうの、
はい、なんか Q&A も一見ぐらい音楽的ななんか、はい、
音楽的な質問を持ってく
る。あのさ、愛国心の話なんだけど、ええ、みんなあのサッカーの試合とか国際試合とか、うん、日本チャチャとかやってる
割には
じゃないですか、うん、いやだから別に愛国心ないことはないと思いますよ、みんな持ってますよ、
うん、
うん、どうぞすみません、
すみません、自分も中高生時代ミュージシャン目指そうとしてやってた頃がありまして、まあ、挫折したんですけど、その頃20年ぐらい前なんですけども、この渋谷界隈ってすごい、輸入レコード屋さんとかいっぱいあったんですよね。
ありましたね、
まあ、これも違法合法含めて、うん、いわゆる海賊版も含めていっぱいあって、
ブート
自分なんかはその頃、音楽っていうか音源探すのすごい大変っていうのと、あと廃盤がすごい早かったんですよね、うん、それで探すのもすごい大変で、でもそれがすごい楽しみで、一枚一枚、うん、それ見つけた時の楽しみっていうか、うん、それ大事にアルバム抱えてもう一曲一曲聴いて、でテープで通して何度も聴いたってことで、やっぱり自分がそれやってきたことによってこう今でも音楽好きだし、すごい一曲一曲大切できる、なんていうんですかね、礎になったような感じはあるんですよ。でその中で僕今一番許せないのが AKB 処方、いわゆるもう買うやつもバカなんですけど、
はい、
100枚200枚 CD 貸してもう1000枚ぐらい買っちゃうバカもいて、
はい、
でそれを売らせる、いわゆる秋元康とか、うん、もう非常に許せないというか、日本の文化を破壊する、音楽文化を破壊する行為だと僕は思っています。だから作ってる側も結局僕らみたいな、こう一曲一曲すごい大切にして音楽を買っていって、もうテープ擦り切れるまで聴いて、で僕もミュージシャン目指そうとしたんで、そこからもうコピーして、耳でコピーしてコード書いて、コピーしてた時代なんで、非常にちょっと許せない思いがあるんですけど、ちょっと皆さんちょっとどういうふうに思ってるのかっていうか、
はい、
いや、
まあ、AKB について
ひどい商売だと思いますよ
切ります AKB、
AKB 今日キルキルってずっと言ってた
じゃん昨日から電話でかけてキルキル言って、
はい、
AKB の歌全部一緒だと思うし、はい、女の子も全員同じ顔に見える、
うん、
っていうことくらいじゃないですか
そうだね、結構
切るっていうか、まあ、うん、切りようがない、
ここは切ってるみたいだけどね、
あーなるほどね
開いた方が
切ってるみたい、
大きめにしたりとかしてる、
うん、そう、
うん、でも切るまでもねえというか、
いやでもねすごい、あの、うん、シングルを1枚買うとポスターが1枚ついてきて、それが40何枚か、
うん、
あってとか
全部揃えるためには何枚も買わせられちゃう、
ね、総選挙のあれでしょ、
うん、その投票権ですよね、
なんだ、そのさっきお話しちゃった
投票するために、
そうそう、何千枚とか、うん、なんか1000万とか買ったやつとか、
そう、
あ、アホかって家帰れって早くそんなもんでもね、そいつにアホかっていたところで、うんうん、しょうがないんですよねこれ、
まあ、でもちょっと経済も回せてるかなとは思うんですけど、その、うん、そのやり方はみたいなのありますよね、私も嫌いです、
うん、
うん、作ってる側が同年代だから、うん、そうです、分かってるはずなのに悔しいですよね、冒涜
をしていくような感じに、う
ん、あれですね、その CD をそのなんかファンアイテム的な感じになっちゃってるわけですね、だから、
うん、そうそう、僕らで言うと聞くために買うんじゃないんだよね、
CD 自体が音楽として買われてるんじゃなくて、うん、ビックリマンチョコのチョコ部分みたいな、
そう、うん、
CD が
になっちゃってる、
シールのために CD 買ってるみたいな、
そういうことですよね、でなんでで
もちょっと仕方がないところもあって、その売れなくなったからそういう風にして売るしかないっていう事情もあるんですよね、うん、まあ、それが商業的になりすぎた悪いところではあるんだけど、うん、
まあ、それもありますし、うん、まあ、その今 CD 全体の売り上げ自体も下がっちゃってるんで、うん、そういうちょっと出たものがより目立ってしまうというか、うん、
そうですね、あと
テレビの人とかね、元々ね、バカみたいに他のアーティストも売れてれば、うん、AKB がちょこっと流行ったぐらいでは、うん、そんなランキングにね、うん、大変動はないはずだったんですが、うん、違ってるんで、
ドーンとあれですからね、うん、
例えばその漫画で言うとワンピースのシェア率って 8.4% ぐらいあるんですよ、その、
はい、全体の、
うん、だから1000冊あったらそのうち84冊はワンピースなんですよね、う
ん、はい、なんかでもほらそれは中身をあれで欲しいから買うんでしょ、またちょっとだから買い方が違うよね、いやだからそれ
はあの AKB 商法みたいなことは全然してないんですけど、ね、
ワンピースのね、
本強いものは突然ガーッと強くなるんですよ、うん、一部が強すぎて他が全部弱くなっちゃってるんですよね、うん、昔は一部だけ強いってことはなくて、うん、それぞれになんか強さって、うん、あったんだけど、今はなんか本当一部だけが強くて、あとは全部下がどんぐりの背比べみたいになっちゃってるんで、
あとその音楽は今まあ昔からなんですけど、その2匹目3匹目の土壌を狙う的な、何匹でも探してやろうっていうクソ業界なんで、一つ売れたら全部総乗っかりなんですよね、ライバル会社だろうが何だろうが、なんでそこは一気にもてはやされて、なんかそういうまた流行を作るっていうので、なんか癒着構造はあるんですよね、
そう
ですね、古谷さんの言葉から言えば利権ですね、じゃあ
利権ですか、
完全に利権ですかどうかわかんないけど、
じゃあもう一問、一問ぐらい、どなたか、はい、
はい、
はい、では
ぜひ、ではでは、
そうですね、 AKB キルって俺キルキル言いましたっけ
言った料理を切るんでしょ、だって、はい、
はい、お願いします、はい、
よろしくお願いします、
お願いします、
音楽業界についてはちょっとも、まあ、もちろん全くわからないんですけど、今 K-POP とかすごく流行ってるじゃないですか、で私はもう全然興味もないし、あとまあなんていうのかな、まあ、ドラマとかもいろいろこうあって、まあなんていうの、まあ国策だからしょうがないんですけど、逆に日本人の方で音楽されてるカオルさんもそうだし、ケラさんとか皆さんそうじゃないですか、でそういうなんていうのかな、その日本人の人たちが逆にこう団結して K-POP を蹴散らそうみたいな、そういう勢いってないんですか、例えば芸能界においても、例えばたけしさんがこうなんていうのかな、
あんなのクソだって言うかどうかっていう、い
やクソだってこう言わなくても、ね、本来こう日本人としてやってきた芸能界で大御所たちがこう集まって K-POP に対抗して、うん、それは音楽ですか、多分芸能界だったらその向こうの方と対に対抗して
対立するみたいな、
うん、まずね、芸能界っていうのは在日が多いんですよ、在日が多いんで、うん、韓国に対してもあんまり強くは言えない体質があると思います、
うん、あとは多分まあたけしだけで言ったらなんですけど、多分別にもう生ぬるく見てるだけだと思います、うん、まあどうせいつか消えるだろうし、
うん、言うと潰されちゃうじゃないですか、
うん、潰される、
潰されちゃうから、うん、干されちゃうから、うん、干されて終わりになっちゃうとちょっとね、それは自分を守るために言わないんじゃないですか、うん、私はちょっとだからメジャーやってこうと思ったらそれを言っちゃったら多分ダメだと思うんですよ、うん、
前日韓ワールドカップの時に今はいない、飯島愛さんが報道がおかしいってことをテレビで訴えて、うん、それ結局どうにもなんなかったですよね、うんうん、いやだからなんか言っても意味がないと思うんですよ、だからミュージシャンとかそういう人たちが集まっても結局意味がないんじゃないのかな、
今言えないような状況にマスメディアだったり音楽業界だったりとかなってると思うんです、私それを病理を切ってほしいんだけど、ケラさんとかにで私なんかもう ごめんなさい、私なんかもちょっとだからそれおかしいんじゃないのって思ったりするから、ちょっとこういうところに出させていただいたときはおかしいんじゃないのってこうね、こう音楽やってる側としてもこうちょっと言わせてもらったりとかするんですけど、でももうメジャーの仕事できないですよね、うん、きっとねこれでね。
そうですね、
うん、だからいいんで、メジャーじゃなくてもいいじゃんって私思うんです、逆に、うん、
でも多分そういうふうに腹の中で思ってる人は俺はいると思いますよ普通に、
うんうん、やっぱどうしても音楽業界その、ね、枚数とか売れたもん勝ちなんで、
うん、
なんか売れた方が、まあ、勝てば勘ぐんじゃないですけど、
うん、
まあ、でもやっぱりお金持ちになりたいんじゃないですか売れて、
うん、あとねテレビってほら生ぬるいから、うん、テレビの例えば業界でじゃああいつらと喧嘩する対立するとかってやっても、
うん、
多分、はい、まあ、だから本当にその人たちにとっては別にプラスにならないという、
うん、
まあ、計算が働くから、だったら別に仲良く、どうせいつかは消えるんだし仲良くしてりゃいいやっていうだけなんだと思うんですよ、うん、
あとね
今の状況だと
今の
難しい、
うん、
底辺の草根の国民が戦ってる、芸能界もイメージ戦略がある、はい、
うん、
日本人が固まって団結して、まあ、でもそのだからそこに気づいてる人もあんまりいないんですよ。私の友達で音楽やってる人も全然いないですよ、はっきり言って、うん、
確かに。でもねこれね、そもそもその日本の社会の問題で、うん、あのなんでその芸能界に在日が多いかっていうと、うん、はい、その芸能の世界っていうのはなんていうの、はい、階層の低い人たちがやる、
まあ、昔はね、
昔からだから、うん、それがずっとね残ってるんですよ、うん、だから在日の人たちがそこにいるんですよ、
はい、
あと階層が低いのと、あと、
うん、
仕事がないからその芸能界に行くっていう人もいて、例えば、うん、沖縄のミュージシャンって多いじゃないですか、
うんうん、
それはなんでかっていうと沖縄に雇用がないから、うん、結局仕事がなくってあの芸能界を目指すっていうこともあり得るんですよね、
うん、そうなんですか。
だからそういうのが固まっちゃって、
うん、
あの芸能界っていうのは在日の人とか、
はい、
まあ、創価のミュージシャン最初に言った、あとなんか沖縄のミュージシャンが多かったりとか、
うん、
それが結局日本の社会の問題が積み重なったのが今の状態であって、それを、
まあ、でもちょっとヒント、政権交代みたいなことも一つ言っておきたいな、
ね、
私は。
だからそれは何が悪いかって言ったらもうね、はい、告知いきなり言っちゃいますけど、
う
ん、これですよ、
そうですね、
何が悪いかって言ったらね、
はい、
この民衆党ってやつが悪いんですけども、
あ、いいですね、
告知ぶった切るけどねはい、じゃあ 7.10、
はい、
民主党に政府を任せていいのか、日本復興の第一歩は菅内閣打倒、
うん、
国民大行進のお知らせでございます、
はい、
日時は明日ですね、
はい、
7月10日の日曜日、
はい、
まず午後3時から、京王井の頭線井の頭公園駅前の寄り切り橋付近にて、集会を行います、
はい、
でその後ですね、4時からデモ行進の出発となります、
はい、
でですね、これは注意事項ですけども、国旗以外の旗類や拡声器ですね、あとは、民族差別的な表現をしたプラカード、これのお持ち込みはご遠慮ください、
はい、
ね、本当に日本人らしく整然とやりましょうね、はい、で主催ご連絡先はご覧の通りになりますので、はい、ぜひご参加の方お待ちしておりますということで、明日ですけどもよろしくお願いします。
お願いします、
はい、それと、本日の、スタッフ、
はい
はい、紹介させていただきます、
はい、
まずですね、会場運営、そして、ディレクターの方は、本日は川端健一さんに行っていただいております、
はい、
あとはカメラは、本日青井貴則さん、
はい、
はい、音響、木更木ゆずはさん、
はい、
そして生放送の担当は、高野和之さんと岡田卑美子さんに、今日は頑張っていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、というわけでお時間の方もあまりないんですけれども、
はい、
はい、そうですね、では本当にもうずっとさっきからね、ずっと、うん、あのもうカオルさんカオルさんってやめないでやめないでっていうのが来てるんですよ、
はい、
僕ここでずっと見てるんですけど、僕もそう思います、
はい、
僕もそう思います、
う
ん、でもまあ、
はい、
ね、もちろんこれはねお辞めになられるのは、
そんなこと、
別に、ね、後ろ向きのことではないです、
すごい
前向きなね別になんかね、いろいろそんな勘ぐっちゃダメよ、なんで辞めるんだとかさ、どうだこうだじゃなくてさ、
あ、すいません、ちょっと家業が忙しくって、
そうそう、本業の方
が
ね、
そうです、本業、うん、家業がちょっと忙しいので、
別に辞めると言ってもいなくなるわけではないですし、
はい、
またね、うん、愛国家業と頭痛くなっちゃいますけども、
そうです、
我々と同じ気持ちで、
はい、
これからもカオルさんはずっとね、はい、一緒にいますんで、
はい、
でもそういったことがありますので、お疲れ様でしたということで、
ありがとうございます、やったー、
はい、
いただきました。
あ、じゃあ
そして、
あ、すいません、
持ってますよ、
ありがとうございます。あ、
そんなわけで、本当にね、前向きな卒業ですので一言、
はい、
いただければ。川さんの方から、
はい、ありがとうございました。たくさん勉強させていただきました。いろんなことを、これからもちょっと音楽に、歌に、あと自分の仕事と、あとたまに生放送とかもね、ニコニコ生放送で、ちゃんとしっかりちゃんとした生放送をやろうと思ってますので、グダグダもしちゃうかもしれないですけどね、ちゃんとこの皆さんとちょっとお話できたらなと思うので、ツイッターなんかもやってるんで、よかったら皆さん、またお付き合いください。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
トラちゃんは、
トラちゃんも、
トラちゃんも
ラストトラちゃんかもしれない。出て、あ、はい、トラさん一言。はい、トラさん一言どうぞ。ええ、はい、クーンということですね。はい。では
また来週、
また来週、俺たちの靖国でーす。
靖国特集、
靖国特集やるよー。三玉祭りもやるよー。ありがとうございました。